それでは続いてですね、御言葉を短く簡単にお話ししたいというふうに思います。聖書を開きにくいと思いますけれども、マルコの8章34節、このレリーフに書かれてある御言葉です。先ほどの黄色い紙を持っていらっしゃる方は、一番表紙のところに文語体でこのレリーフに書いてある通り書かれています。最初に、この文語体でそのレリーフに書いてあるままを読みたいと思いますね。人もし我に従わんと欲せば、己を捨て十字架を取りて我に従うべし。マルコ伝8章34節。新改訳聖書では、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいというふうに書かれています。お祈りをします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今から短い時間ですけれども、御言葉を語ります。聖霊様が豊かに導き、しもべの語るべき分を語れるように導いてください。イエス様の皆によっていたします。アメン。改めてこんにちは。雨が降りましたけれども、心から感謝しています。晴れるように祈っておりましたので祈りましたので、その上で雨が降ったということは、その中に神様の特別な計画と見心があることは間違いありませんので、心から感謝しております。ですね、今日2月5日の日にこうしてこの場所で聖会が開かれました。昨年もこの場所であったんですけれども、2月6日だったんですね。2月5日は日曜日だったので、今年はこの2月5日の日にこの場所でこの殉教聖会を持てるということは特別な意味があるというふうに思っています。過去に心を向けて思いを馳せるってことも一つですが、それ以上にこれから神様がなそうとされている黙示録の時代におけるこうおびただしい救いとリバイバルとともにやってくる迫害や殉教、それに対する備えを神様がこの中で、今話してくださると同時に、その時に必要なものをこの中で実は備えてくださっているんだろうというふうに思っております。で、早速御言葉に簡単に入っていきたいと思いますけれども、私たちがイエス様を愛して従っていこうと思うと、必ず十字架が許されます。ここに書いてあるように、ついていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いついてきなさいですから、その、最たるものが殉教で、彼らは殉教したわけですね。で、今まで本にも書きましたし、何度も話したときにこういうふうに私はいつも言ってたんですね。彼らは天国を確信していた、その天国の喜びを知っていた、だから喜んで殉教できたんだっていう話を、何度も何度もしたように思います。もちろんそれは間違いではないんです。でも今回はですね、今年はですね、神様から示されたことがありまして、もちろんそれは真理で間違いではないんです。でも彼らは死んだ後に、殉教した後に天国に行けるっていう希望を持っていたんですけども、だから殉教できたというよりも、実は彼らは殉教する前に、ここにいた時に、あるいは生きていた時に、すでにこの地上で神と共にいる喜び、イエス・キリストを死にた者に一緒に住んでくださる聖霊様、キリストと共にいる喜びを彼らは本当に知ってたんですね。で、だから例えばルドビゴのように、先に行きましょうかね、もっと前から言えば京都で耳そぎをされた時に、彼らは、殉教を拒否することができたわけですね。でも彼らは喜んで殉教する方を選びました。また山本村でルドビゴは寺澤半三郎という彼を処刑する権を持った武士に言われた時に、要しないと言われた時に、その寺澤の目を見て微笑みながら天を指さして彼は言ったというふうに書かれてるんですね。キリストを捨てて50年生きるよりも、あなたの方こそキリストを信じて私と一緒に天国に行きましょうって、そう言って彼はその寺田半三郎の目を見て微笑んだって言われています。で、私は本当にそう言ったと思うんですね。で、またパウロ・ミキはこの西坂の丘で、自分を処刑を命じた太閤秀吉を許しながら殉教してきましたし、寺田半三郎は彼の友人です。そして彼は実は、かってパウロ・ミキから洗礼を受けたいとまで思ったんです。洗礼を受ける一歩手前まで行った人なんです。したら寺田半三郎は実はこの中で彼らが正しいと思ってるんです。だからルドビゴ茨城も本当に助けたかったんです。で、その寺田半三郎に向かって武士出身のパウロ・ミキが、あなたのことは全く恨んでませんって、許してますからって言って、槍を構えている人に向かっても許してますからって言って、そしてただ一つしか願ってることはないって、あなたもキリストを信じて、そしてイエス様を信じてほしい、そして天国に来てほしいってことを言ったわけですよね。なぜ彼らがそれを言えたのかというのは、彼らはその時すでにキリストと共にいることの素晴らしさを知ってたんですね。で、ルドビゴもパウロ・ミキも他の人たちも、このキリストを失って、このキリストを捨てて、キリストと共にいることのこの素晴らしさを失うぐらいなら、キリストと共にこのまま永遠の天に行きたい、 永遠の天国でキリストと共に来たい、本当にそう思うぐらいキリストと共にいることの素晴らしさを彼らは知っていたんですね。で、その素晴らしさを私たちも少し知ってると思います。でももっと深く、もっと深く、もっと強く、もっと豊かに、本当にキリストが共にいることの素晴らしさ、何者にも代え難い、たとえ命を取られるとしてもキリストを共にいることの方を選びたいと思うほど、キリストが一緒にいることの素晴らしさを彼らは知っていたんですね。で、これからすごいリバイバルがやってまいります。私たちはこの終わりの時代の特別な時代に神様召されました。26世人たちは天のエルサレムと実際のイスラエル、そして、この国のリバイバルを思いながら天に帰っていたと思いますが、その彼らの答えとしてこの時代に私たちはすごい使命を託されているでしょう。でもその時代は同時に黙示録の時代で、非常に厳しい困難がやってくる時代であることは間違いありません。すごい収穫とともに困難がやってくるときに、実は彼らが持っていたキリストと共にいることの素晴らしさ、喜び、キリストと共にいることの素晴らしさを知ってるか知ってないかは決定的です。で、この方と一緒にいる、この喜びがあれば、この祝福があれば、私たちはその中で神様を選んで神と共に、たとえ死を選ばないことがあったとしても、喜んで彼らと同じように殉教できると思うんですね。で、どうぞ、ね、今日分かっちゃいことはこれだけなんですね。キリストを共にいる喜びを彼らは知ってた。で、これは単なる神学とかお話ではなくて、彼らは本当に知ってたんですね。で、そのキリストを失うぐらいなら、このキリストと一緒に天国に行きたいと思ったんですね。で、その喜びを私たちもいただいて、これからのこの終わりの時代、素晴らしい収穫と同時に非常に厳しい困難があってくる時代ですけれども、主と共に歩んでいきたいと、天に帰る時まで使命を全うしていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。雨の中になりましたけれども、神様が意味を持って雨を導かれたことをありがとうございます。さらに続きます成果を豊かに祝福し、あなたのこの日の御心を豊かに表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。